ロウラジオ始まりました。フクロウラジオです。今回もいろんな話をしていきたいんですけれども、出演は私、情報社会学研究してます塚越健二と、
高尾してます大熊裕樹です。
はい、
お久しぶりです神田聖羅です。
はい、ということで今日はこの3人でお届けしたいというふうに思います。徐々にですね、後ろの BGM とかもですね、ちょっといろいろ凝っていろんな調整をしながらね進めているわけなんですけれども、ね、ちょっと素人がねいろいろ作ってるんで、まだまだ改良の余地はあるんですけど、楽しくやりたいなというふうに思っています。前回ね、というか前回も全然ずっとね4週ぐらいにわたってずっとエヴァンゲリオンの話をして、まあ世の中的にも延期にはなってしまいましたけれども、ジョハ Q を金曜ロードショーでやったってことでいろいろ盛り上がっていたと思うんですよね。で、私なんかも塚越もですね、ラッパーのダースレーダーさん、結構懇意にしているんですけれども、まあ、ラッパーのダースレーダーさんがやってる YouTube チャンネルにちょっと お呼ばれしてきて、まあ、エヴァの話をですね、3人で、まあ、安倍浩二さん、また今度ゲストを来てもらおうと思ってますけれども、まあ、研究者の安倍さんとですね3人でいろいろお話しして、まあ、ジョハ Q のねもうネタバレ含んだいろんな話、特に Q っていうのをですね、まあ、陰謀論とかそれこそ今の Q アノン的な世界観と、もう Q アノンの話したのに Q じゃねえかエヴァもなんつってですねなんかそんなことを言いながら盛り上がった話を出していきました。このポッドキャストのところにリンク貼っておくので、もしよろしければそちらも見ていただければいいかなというふうに思います。フクロウラジオの宣伝もねしてきましたのでね、この放送も徐々に何かリスナーが増えればいいなと思いますけれども、どうですか、こういろいろ3週いろいろやってきましたけど、大熊さんはこの週の盛り上がりをというか、久しぶりにまたエヴァ見たりとかして。
いや、そうですね、俺のツイッターのタイムラインでもやっぱりエヴァンゲリオンの新劇場版の Q はやっぱりみんなわからないみたいですね。まあ俺もわからないんだけど、全然意味がわからないっていうようなそういうツイートであふれ返ってましたけど、まあ個人的にはそのわからなさも含めてね、ここでいろいろと話したことがいい経験になったなというか、楽しかったなっていう感じで、はい。
そうですよね。あとはやっぱり大熊くんに紹介していただいた監督失格ですね、あれの作品はですね、はい、平野克之さんの監督失格っていう作品を僕は初めて見たので、収録した後に見たんですけれども、非常に衝撃を受けてですね、あれは必聴だなというふうに思いましたね。必聴じゃないか、必ず見た方がいい。
必見ですね。もう必見ですか。まあね、前回の収録とかでも言ってたけど、まあ、ちょうどエヴァンゲリオンの新劇場版の歯とエヴァンゲリオンの新劇場版の9の間にプロデュースされてる作品で、まあエヴァンゲリオンを解釈する時にも、まあ、エヴァンゲリオンっていうのがね、結構わけのわからない難解な話だっていうところもあるんだけど、それを解釈する時の一つのフックとしてもね見れると思うし、作品としてもものすごいやっぱり心に残るいい映画なので、まあ、いい映画っていうふうにくくれないところもあるんだけど、おすすめの作品です、
ね。まあ、やっぱり内容も大事、もちろん作品なんで内容も大事ですけど、形式というかその何をしたいのかっていうことをですね、捉えたときに監督失格も、エヴァンゲリオンっていうのも、まあ一言で言えばその魂の叫びっていうですね、まあ、魂を込めるっていう、そういう意味での形式ですけれども、見ていくと、見るものがあると思うんですが、実はこれ神田聖羅さんは今やっとテレビシリーズを少しずつ15話ぐらいまで見て、その情報を入れたくない、だからこの前のフクロウラジオも一切聞いてないということですけど、どうですかエヴァンゲリオン。
私今フレッシュな状態で見てる真っ最中なので、なんか今の話聞いただけでも魂の叫びなの、あの作品はとか思いながら、ちょっと意外だなって思いながら聞いてたんですけれども、今私多分テレビシリーズの最初のテレビシリーズの真ん中あたりまで見終わってて、もうでも見事にハマっちゃって、今毎日ちょっとずつ見るのがすごい楽しみみたいな、
一日の終わりにみたいな
本当に今楽しい時期なので、で なるべくネタバレないままこう見て最後まで見れたらいいなと思ってる最中。
うん、でもそれは打ち合わせでも言ったんですけど、ネタバレなんてないというか、あるというか関係ないよっていうのは、今エヴァを見て 聞いている多くの人が思ってると思う。
らしいですね。
しかも、ね、これも打ち合わせで言ったけど、いいなーっていうね、こう嫌なマウントの取り方でね、あれ今、そのオリジナルの気持ちで楽しめるのいいなみたいなね。嫌なマウントのやついるよねみたいな。
いや、私、今それで危惧してることが、要は私、今まだ、謎がいっぱいなわけよ。こう今まで見てきてる中で、
今のところの謎は何ですか？
今の最大の謎は、いや、使徒っていう存在は何者みたいな、なんで現れて何が目的、まあなんかネルフを必要に攻撃してるから人類撲滅させようとしてるのかなとは思うんだけれど、誰が作って何の、まあ、本当の目的は何で、どうしてこんなのが現れてるのかっていうのが私の今の最大の関心で、むしろ前に早く次が見たい、早く次が見たいというのが、そのこう今までたくさん貼られてる謎とか伏線が最後には回収されるんだろうなっていう、そのカタルシスを楽しみたくて見てるみたいなところもあるし、だから最後まで見てもすっきりしないよって言われたら、なんかちょっと別の意味でドキドキしてきてっていう感じです。
もうなんだろうね、にんまりしながらノーコメントとしてしか言いようがないんだけど、大久間くんも笑ってるけど、
悲しいお知らせかもしれないけど、神田さんがそうだね、今わからないと言ってた疑問は、まあエヴァシリーズを漫画も含めて全て見ている俺もまだわからない。
え、ちょっと待って、ちょっとそれ衝撃。
まだわからないっていうのはちょっと言い過ぎかもしれないけど、まあ、はっきり説明できるような形では理解してないし、
あ、まあ、
でも旧版というかテレビ版とかに関してはいろんな、もういろんな時代交渉がされているので、かなり探っていくとある程度の大枠はつかめると思いますけど、まあでもとりあえずテレビ版の26話まで、特に最終あたりをまず見てもらって、はね、考えにふけていただきたいですけど、まあ折に触れてまた収録の時に、今どう、今どこまでみたいな話で、ぜひ気持ちを聞きたいかなというふうに思いますけど、いいですね、今この時代にエヴァ初めて触れてる人の感想を聞くって、なんかそれはそれでなんていうの、別にバカにしてるとか一切そういうことじゃなくて、すごいなんか新鮮で、なんか
そう、とりあえずすごい私は楽しんでいる。
やっぱそうだよなみたいなのがして、なんかちょっと嬉しい気持ちになりました。ありがとうございます。まあね、また再延期になりましたので、また公開の際にはね、この話したりとか、まあ新ウルトラマンなんていうのもね、またやるぞなんて話もしてますし、まあシンゴジラもそうですけど、そういった話もねしながらやっていきたいと思っております。で、今日はですね、まあエヴァと少しだけ関連がというか、まあ、世界観というか何て言いましょうかね、トリオによっては関連があるかなと思われている作品で、怪獣の子供というですね、まあ、作品について少し今日お話ししていきたいかなというふうにですね、今日と来週使ってですねしていきたいと思うんですけど、これはもう割と大隈さんが好きということですけど、どうですかね、これはもともとは漫画原作ですよね。
そうですね、ちょうど今週って今収録してるのがね、
収録がね、そう、今2月4日、森喜朗さんが釈明会見でまたひどいことを言ったっていうことでね、ワイドショーとか報道ではいろいろ言われていることなんです。わきまえるわきまえないの話をしている、日ですけれども、まあこの週のですね月曜日に、なんとねネットフリックスで怪獣の子供がの映画がですね、ここで放映になったということなので、割とこう漫画原作ですけれども映画だけでも触れられるかなと思いますよね。
ちょうどね、ネットフリックスで映画が、映画版がね配信されたっていうことで、まあエヴァンゲリオンも、まあ旧劇場版とかだと人類補完計画っていう形で、まあ子宮回帰っていう一つの、まあ、世界観が、まあ、明確な形でこうビジュアライズされているっていうような話もしてたけど、まあ、この怪獣の子供っていうのも、その子宮回帰っていうものをエヴァンゲリオンとは全く違う形なんだけど、本当に映像的にものすごい綺麗な世界観としてビジュアライズされてて、まあエヴァンゲリオンで書かれた世界の終わりと世界の始まりみたいなところと、まあ怪獣の子供で書かれている世界の終わりと世界の始まりみたいな部分、そう見比べるっていう意味でも楽しめるコンテンツだと思うし、まあ俺はもともと漫画版からすごい大好きで、まあ、この五十嵐大輔さんが描く、まあ、絵のタッチですよね、ボールペンで漫画を描いてるんだけど、
うん、
まあ、その絵柄から含めてものすごい好きな作品っていう感じですね。
私と神田さんは漫画はちょっと途中までで全部は見えていないんですけれども、なので、まあ、基本的には映画版の話が中心になるかなと思うんですが、まあ、基本的には、あれ中学生ですよね、主人公の。
うん、主人公の女の子は中学生。
中学生がいて、まあ、なんとなくあまり学校に適応できない、子なんだけれども、まあ、なんていうのかな、まあ、2人の、特に重要になる海と空っていう2人の、まあ、同い年ぐらいなのかな、ちょっと下ぐらいなのかな、男の子に会って、でその男の子たちが非常に海に、こう水に近しい存在になっていて、でその海がなんか異変が起きているっていうことで、まあ、その2人を起点にしてですね、まあ、ひと夏のといいますかね、その女子中学生の、まあ、成長物語みたいな形に、まあ、映画ではなってますけれども。
いや、そうなんですよ。映画版だとね、本当に、まあ、主人公のルカっていう女の子がひと夏に体験した、まあ、不思議な物語、それを通じた成長のストーリーみたいな感じになってるんだけど、実は漫画版は全然違くて、
うん、
まあ、漫画版だと、まあ、10個から11、2ぐらいのなんか民間伝承みたいなもの、それはもう現代の話から、まあ、過去の話でちょっと未来を暗示させるようなそういう話も含めて民間伝承みたいなものが、ルカの、生きる世界とのなんていうのかな関係の中でそれとこう絡めながら不思議な世界観がこうどんどんどんどん広がっていくっていうような構成になってて、基本的には、まあ、現在の時間軸でずっと進んでるんだけど、まあ、話のこの何て言うのかな広がり方としては過去に行ったり未来に行ったりっていうようなちょっとね時間軸がこう混然一体となるようなそういうような感じで書かれてたりして、これねストーリーを説明するのはすっごい難しいんだけど、とにかく映画版とは全く違うってことだけは
言えるんだ。確かに、なんか漫画版はあれですよね、途中でなんか誰々が何とかって証言したみたいなのはね、ちょこちょこっとそういう、
あの証言が結構重要な役目を担ってて、
そう、なんかそのとにかく映画版になってみると、そのなんていうのかな、少女のひと夏の、まあ、それこそ新海誠監督の最近の作品なんかもそうですけど、いろいろあって成長するっていう、まあよくある成長物語である一方で、ただそのエヴァンゲリオンみたいな自分の謎みたいな、そのこう思春期の自分の謎みたいなものはあまり出てなくて、それはその交代しているというかそんなに重要ではなくて、むしろ世界の謎がものすごい前面に出ていて、まあ、海が基本的に異変がずっと起きていて、まあ、何かが起きるみたいな話になっているわけですけど、ずっと前兆があるわけですけれども、なんか深海魚が、表に出てきたりとか、でその2人の、男の子も、まあ、不思議な存在でっていうことで、まあ、世界の謎をそのルカを中心にというかルカがの視点からっていうわけでもないのかな、まあ、どんどん起きていくっていうのを見せていくっていうような話なんですよね。これどうですか、神田さんはこう映画版見てみてどんな印象を持ったか。
うん、私も映画しか見てないんだけれど、なんか私が見た時はなんか最後の方って確かなんか宇宙とか海と一体化しちゃうみたいな体験につながってたような気がするんだけど、うん、
まあ、
そうだったっけ。
そうですね、
そうだよ、まあ、なんか その辺の描写が仏教でいうのは悟りとか、あるいはむしろ死ぬ疑似体験みたいなのを見せようとしてるのかなっていう、見てる自分としても一つになるってなんか死んだら一つになるのかなみたいな感覚として、なんか死んだら一つになるのかもしれないみたいな感覚がどこかにあるし、あるいは逆に死っていう方向じゃなくて時間軸をこう巻き戻していって、自分の祖先のそのまた祖先のそのまた祖先のって遡っていってずっと行くとどこか一点に行き着くじゃないですか。だからそういう意味でこう死ぬっていう未来の方に行くにしても過去にどんどん遡るにしても、こう一つになるっていうのはありえるなっていう、なんかそういう疑似体験をさせられてるのかなみたいな風に映画を見てて思ったのね。
ああ、 しかもそれが通過儀礼になってるわけでね。
そうそうそう。それでなんか結構怪獣の子供、あの映画の怪獣の子供を見ていろいろ思い出すような作品がたくさんあって、そういう似たようなテーマで、あの、まあ、子宮に戻るみたいなのもやっぱり過去に遡っていったら子宮に戻るっていうのも似たようなことな気もするし、こう何か全てと一つになってしまう、一体になるっていう作品、今まで 見てきた中でもやっぱり同じような印象を受けてて、でだからそういう体験をまたしてしまったみたいな感じで映画は見てた。
あの、なんていうのかな、全体の世界観っていうのは大雑把に言うと非常に宮沢賢治の世界とも非常に近いと思うんですけれども、うん、まあ、その世界観全体に対しては大隈くんどうでしょう。
まあ、そう、今塚越さんが言った通り、まあ、まさに宮沢賢治の世界観、もっと言ってしまえば、まあ、日蓮仏教の世界観ですね。日蓮仏教では生と死が一緒である、生死不二っていうような考え方があるし、そのまあ生と死を結ぶ根源的な何かがある、でその根源的な何かがまあ銀河であるっていうような、それは法華経の真理そのものなので、まあ、ここでいろいろとね話してきた宮沢賢治の世界観とものすごく密接に関係するような、そういうまあストーリーになってるなっていうふうに思うけど、まあその怪獣の子供だとその生と死を結ぶクロスするような場所として海が描かれてるんだけど、その海の描写はまるで銀河の描写だったよね。まあ、海と宇宙っていうのをこう重ね合わせて描かれてたりとか、それはスタジオ4度 C っていうね、うん、あの最近だとあの煙突町のプペルとかを作ってる、まあ、超絶技巧集団ですよね。ものすごい
そうね、あの
世界でも有数なアニメスタジオが映像化したことによって、まあ、そこに関してはすごい迫力で描かれてるし、
映画自身は2019年公開の作品だったと思いますが、とにかくですね、なんて言えばいいのかな、ストーリー別にしてただ映像を見るだけでも十分楽しめるぐらいめちゃめちゃ綺麗だから、大きいテレビとかでがっつりいい映像で見たらものすごい、それだけで気持ちいい、映像的な快楽は間違いないですよね。それだけでも見る価値がある。
ただし、なんかそのスタジオ4度 C の超絶技巧が、うん、ちょっと裏目に出てるような感じもあったんですよね。そういう風に思ったところがあって、うん、あの映画の多分クライマックスシーンだけど、存在の祭り、まあ、生命の祭りって言えるような、まあ、さっき言ったように生と死がクロスするような、まあ、本当にカオスモスっていうようなその世界観を描かれるっていう、そのシーンが漫画版だと、まあ、五十嵐さんの、まあ、ボールペンでの乱雑なタッチで描かれていて、まあ、ある種素朴さがあるんですよね。でその素朴なボールペンのタッチで描かれた銀河空間、まあ、海の空間っていうのが、まあ、その日常的なシーンとそこまでこうかけ離れているようにはこう描かれてないっていうか、日常のシーンって日常のシーンとかも五十嵐さんはかなりこう細密にボールペンの、まあ、いい意味での乱雑なタッチを生かしながらしっかりと描写していく。で漫画だと普通ね、こう背景と人物っていうのをこうしっかりとこう分けてある程度こう整理された状態で、まあ、描いていくんだけど、五十嵐さんの作品っていうのは、まあ、人物とか背景のその自然物とか、まあ、動物とか、まあ、建物の街並みとか、あんまりそういうのがそこまでこう区別されてなくて、全部一様のタッチで細密に描かれているっていう特徴があって、でそのシーンと、まあ、なんていうのかな、その非現実的な物語終盤の存在の祭りのシーン、
うん、
そこのタッチっていうのがね、こうグラデーションでこうつながるようにこう描かれてて、それが漫画版だとまあ1巻から5巻なんだけど、まあ、その貴重をなしてるんだよね、五十嵐さんのボールペンのタッチっていうのが。でもまあちょっと映画だとそのクライマックスシーンはクライマックスシーンで、特別なシーンを特別な技術でこう CG を使って描くと、そういうような少し悪い意味でこう整頓されすぎちゃってるっていうところが、原作のテーマとかをこう損ねてるような気もしてね、俺は結構見た後はちょっと不満があったりはしたんですけどね。
なんていうのかな、それこそ、まあ、前回までずっとエヴァンゲリオンで魂を込めるみたいな話をしたと思うんですけれども、そういう意味ではなんか魂入魂しているっていうものというよりかは、こう映像が綺麗、なんか要するに盛ってる感じ、綺麗に盛り付けましたっていう言い方だから、それは なんていうのかな、ビジネスとして商業として大正解というか、エンターテインメントとしては全然いいんだけれども、なんかそこにその魂、本来五十嵐先生が書かれていたような魂とは違うものが出てきてしまっている感じもするっていうことは、なんか私も見ていて思うんですよね。映像が綺麗なのに、なんか綺麗すぎて嘘くさいというか、
なんか入ってこないんだよね、美しい映像っていうのが。それはやっぱり、ちょっと、さっき言った漫画版だと時間軸とかも含めて、こう全てのものが混然一体となって一つのコスモスを作ってるっていうような、そのストーリーと、さっき言った全てのものを細密で乱雑なタッチで統一的に描き出すっていう五十嵐さんの描き方、内容と形式がしっかりとこう合ってるから、ものすごいこう入ってくるんだけど、読んでいるうちにも本当に感動するし、でも映画版だとやっぱその内容と形式がちょっとこうずれちゃってるような感じがあって、俺らの技術すごいだろうみたいな、そういうようなちょっとね、いやらしさみたいなのも少し感じたりはね。
まあだから本当のその精神がこう一緒になるっていうか、よくわからない世界っていうのはそんなに持った素晴らしいもんではなかったりするわけで、例えばいろんな描き方があると思うんですね。でさっき言ったそのエヴァンゲリオン、何度も出して恐縮だけど、エヴァンゲリオンであればまあ一種狂気にも似たような感覚、特にまあ最初のエヴァンゲリオン3話4話ぐらいまでってなんだかよくわからん作りじゃないですか。普通常套手段じゃありえないし、なんかおかしな作り方になってるっていうのはやっぱ大人になって見直すと余計にわかるんですよね。それは多分狙ってやってるっていうよりかは、もうなんかすごいテンションで作っているからなせるような技、まあ、だから崩れている、まあ、特に最後のね、まだ見てない人が神田さんがいるんであんま言わないけど、やっぱすごいことになっているし、僕やっぱりこの、怪獣の子供の最後のシーンを見てやっぱりすぐ思い出したのは、やっぱり映画好きの人はみんな感じるだろう、2001年宇宙の旅ですよね。で2001年宇宙の旅っていうのもやっぱ最後は多分あれは60年代とかの映画かな、だと思うんで、なんていうのかな、当時 その多分 LSD とかドラッグカルチャーみたいな、ドラッグ吸って見た嫌な映像みたいなもののオマージュなのか、なんかそんな感じだと思うんですけど、非常になんていうのかな、その人間のこう監督の個的な体験というか、その人の主観性だったりとか、その人の見た世界観っていうのが非常にわかるっていうか、その感覚に没入できる作りになっていて、ぐちゃぐちゃなんだけど、なんか意味が分かんないけどなんか分かる作りになっていて、それもなんか一つのこう見せ方の形式なんだと思うんですよね。でだから傑作だと今でも言われてるし、今でも見ることができると、簡単に見ることができるわけですよね。でそう考えると、五十嵐さんの漫画版は僕見てないんで評価できないけれども、五十嵐さんの表現の仕方でできているけれども、なんかこうウェルメイドな感じのバージョンになってしまっているのが映画版と、まあ、もちろんものすごく綺麗なんだけどっていうのは、まあそういうくくりなのかなというふうに思いますね。ということでね、やっぱりこうコンテンツ見ていくと他のコンテンツにもどんどん飛び火していくような、2001年宇宙の旅を思い出す人も多いだろうし、あとまあ今ここで話してきたように、とにかくまあ、映画版と漫画版は違うっていうことなんで、まあ、映画は多分簡単に Netflix でアクセスできる、まあ、他の、ね、レンタルとか、まあ、もちろん販売もされているものなので見ることができますので見ていただいて、全5巻ですよね漫画もね。で Kindle にもあるので、そういう意味ではぜひ見れば、非常に細密な、それはまた別の形でものすごい綺麗なものなので見ていただければなというふうに思いますけれども、まあ、一旦ここで、今週はここで一回切ってですね、また来週も、まあ、この続きだったり、まあ、それに付随したいろんな話をですね、続けていこうかなというふうに思います。ということで、フクロウラジオ、今日はここまでです。来週の配信をお楽しみに。